美術系ラジオです。今日はですね、映画で、シドニー・ポラック監督の、ザ・インタープリター、まあ、通訳って意味ですね、ザ・インタープリターっていう映画を見まして、主演がニコール・ド・キッドマンで、それとショーペンですね、ニコール・ド・キッドマンのショーペンという、
はい、
まあ、まあ、人気スターというか大スター2人による2005年のアメリカ映画だったんですけども、うん、まあちょっと特徴的なのは国連でね、ロケを全面展開しているということは、うん、まあすごいなと思って見てましたけど、まあ、とにかく国連というのは長年その映画のロケには許可を与えなかったんだけど、はい、この映画で、特別に許可を与えたというので、うん、もうフルに国連を使った映画で、冒頭からですね、最後までよく使ってて、まあその話としてはニューヨークの国連で通訳として働いているそのニコール・キッドマンのシルビアっていう女性が、アフリカの大統領の暗殺計画を小耳に挟んでしまったというところから、それの、ショーペンが、なんていうのかな、あれは特別シークレットサービスなんですね、それとの絡み合いの中でという話だったんですけども、この映画を今4人で見たんですね。あの彦坂直義と、栃原姫さんと、土崎喜美代さんと、一番若い生須義秀さん。どうですか、生須さんはこの映画見て。
面白かったです。
面白かったですか。どの辺が面白かったですか。
ショーペンがかっこよかったです。
ショーペンすごかったですね。
それからそうですね、でも結構その通訳っていうのも面白いんだなと思いました。
うん、糸崎さん結構、ね、眠たかってましたね。
なんかまあその難しい映画だったっていう、その字幕を見て、まあ、アホみたいなこと言うけど、字幕を追いながら、映像を追いながらで、なかなか難しいストーリーで置いてきぼりになっちゃいますよね。
ああ、なるほど。うん、
いい映画なんで、何度か見たいですけどね。うん、
まあ、映画そのものとしては、単純にニコール・ド・キッドマンとショーペンの、ラブストーリーでありまして、はいはい、まあ、特にニコール・ド・キッドマンもいいですけども、ショーペンを見せてるっていう映画というふうには、まあ、どっちってもんでもないけども、ショーペンの、なんていうんですかね、ショーペンはそんなにそのどぎつくじゃなくてっていうか、
はい、
そのまあ映画スタートして見せてるっていうか、つまり単純なラブストーリーなわけですよね。
はい、
舞台装置はすごく大掛かり で、
うん、
うん、まあ国連をものに使って、しかも、アフリカの、なんていうかな、ジェノサイドというか殺戮を背景にして、はい、非常に、社会ドラマでスケールは大きいんだけど、ただ内容的に言えば単純にラブストーリーですよね。ね、もうそのラブストーリーっていう枠組みっていうか、非常に商業主義的なラブストーリーっていう枠組みの範囲にはめ込んでるというか、それの方が味付けした映画に過ぎないわけですよね。うん、全く。ただ、伊沢さんが、
この人映画にも出てましたよね。
この人出てたのかな。
出てた。
俳優って書いてあるね。うん、
監督だけど、
うん、
監督出てましたよ。ちょこちょこ出てました。
うん、そうかもしれないね。まあそれでこの、シドニー・ポラックの監督の、まあ、テクニックっていうかが非常に、
はい、
まあテクニカルな映画ですよね。その芸術的なテクニカルな映画 で、
そうです、ね、
それがその糸崎さんが大変だったっていう理由によりますよね。その分かりやすくっていうよりは分かりにくく映画にしてるわけだよね。
寸止め、いろいろ寸止めなんですよね。
うん、そう。だからそれもまあ別に特にね、そのなんていうかな、特に斬新っていうもんじゃないんだけど、まあ、非常にうまく丁寧に作ってて、
はい、
だけどほら話全体は通俗なんですよ。
うん、なるほど。
だからその辺の面白さってのあると思うんですけどね、うん、その非常に通俗なハリウッド型のそのラブロマンスを非常に大規模に、それで高度なテクニックと社会的な問題意識とそれを背景にして描くという、そのなんていうんですかね、そういう商業主義と、どっちがメインなのか分かんないですけどね、商業主義と芸術性とその社会性と、うん、どっちがメインっていうのは分かりませんけども、でもまあ結果的には別にラブロマンスの範囲でしかなくて、だってリアルに言えばだよ、あんなシークレットサービスの人とさ、そのあの通訳というか、しかも、最終的にはテロリストになっていく女性とさ、あんなめでたしめでたしで終わるはずがないわけであって、うん、それはもうできすぎた話であって、うん、だから背景か何から、まあ、基本的にはなんていうんですかね、そういう作り物の範囲に過ぎないんだけどね。だけどそのエンターテインメントという枠組みの中で、かなり高度に作ってることは事実ですよね。あのどうですか、どちらさん。
すごい面白かったです。
面白かった、う
ん、でも私が楽しめたのはなんか 4,5 日前に途中まで見て、うん、で 3,4 日前にまた途中まで見て、うん、繰り返し見ててそれですっかり忘れてて、今日また全部1から見たので、それでああはいはいっていう感じがあったのかなっていう気がします。でもすごい映像が綺麗ですよね。
綺麗です ね。いやすごい綺麗ですよ。それお金かかってるよね、うん、特に上空からあのニューヨークでバスが爆破されて、はい、爆破された後のね、あれ上空からのあの光景って、あのちょっとした短いワンシーンだけど、すごいものでさ、うん、ものすごい贅沢でね、びっくりするけどね、うんうん、だから、まあ、それはやっぱりハリウッド映画ならではの贅沢極まりない撮影技術ですよね、うん、それでまあその撮影するあれだってほら、あれだけ色が発色してるっていうのはすごいわけですよ、うん、そのだからアジアの映画だともっと色は渋くなっちゃいますよね、
うん
うん、全然金のかかり方が違うっていうか、うん、すげえなと思いますけど、うん、やっぱりその、まずあれですか、字幕っておっしゃってたけど、字幕が、まあ、字幕の内容も結構難しいじゃ難しかったですね、
うん、
もうちょっとなんか喋ってくださいよ、う
ん、なんか口が回らないですよ、
うるさいです
ね。
生田さんは初めてですか、ショーペン自体は。
初めて見ました。
うん、
僕も改めてちゃんと見たことないかもしれないしね。
あ、そう。
なん見たことはありますけども、何の映画で見たのか覚えてないんですけど。
ああ、ちょっと今行き過ぎちゃった。
あ、どっか行っちゃった。
ショーペンが見たいでしょ。
そう、ショーンペン、ショーンペン、うん、ショーンペンで、ミルクっていう、うん、ホームの映画ですけど、うん、
ミルクはだから実況の授業でちょっとだけ見て、
うん、
あとか、
そう、だけどその、
シャってやっぱり映画によって
どこにか
しないですよね、うん、まあもうなんていうかな、最初は僕なんか見たのはバッドボーイズですね。もっと前にあるみたいですけど、僕が知らなかったですね。バッドボーイズで、まあ、すごいもんで、びっくりしましたけど、これもほら、米国の興行収益初登場で8位っていうんだけど、確かに不良グループの、
はい、
なんていうかな、鑑別所の中での争いを描いて、
うん、
いて、すごい名演技だったですけどね、びっくりしますけども、うん、まあ、大変な役者でありまして、
ゲーム見ました。デビッド・フィンチャーのゲームにも出て、
うん、カリートの道も見てますけどね、結構たくさん見てますけど、マルコビッチの、まあ、とにかく すごい役者でずば抜けてるんですよね、うん、初めて見て、そのどの辺が、まあ、男のなんかすごさみたいなのありましたよね。
ありました。静かで抑制されているというか、
見ていて安心しますよね。それに、伊藤崎さんどう思います？
何？僕なんかもう脳が停止している。
脳が停止している。
はい、ラジオだからなんか喋んないとダメだ、全くダメ。
おいしい感じ疲れですかね、これは。
まあでもね、あの普通に
これ一回見て、もう一回これ今流してじゃないですか、
はい、
そしてかなりこうループしてるっていうか、
うん、
最初のうちにネタがちゃんと揃って
た。そうだからね、あのだから最初からの
あとあのバスの中に全員こう集まるし、あれもすごいですよね、
うん、まあだから本当に作り物の物語っていうか、もう本がよく書けてるっていうかね、あのもう本当にそう作り物ですよね。そのリアリズムというよりはそんなこと多いないだろうっていうのをストーリーで持ってっちゃって、うわすごいねっていうふうに見せていくっていうかね、あのプロってやっぱプロの話で、そのまあハリウッドのだかららしいって言えばらしいなわけですよね。だから僕らの普通に芸術っていうのと芸術とエンターテインメントのなんていうんですかね、もともとだから芸術っていうのは基本的にはエンターテインメントなわけで、エンターテインメントをどれほどレベルを高く持っていくのか低いところに落とし込んでいくのかっていうことによって、
その芸術的な抑制でちらっとしか重要なものを見せないところと、
うん、
まあさっき言ったみたいにちょっとわざとらしいところと2つ要素ありますよね、
うん、結構交互に入れてきますよね、
うん、
その女性の行動と男性の行動が全然違うところに、
うん、
そこそこそこそこ
で、まあだって両方がのまあ失恋していくっていうか、あるいは恋人を失っていくっていう話で、その、うん、俺だってもうね、やったらしいぐらいその商業主義の話の作り方であって、でもそれほらそういう お決まりのパターンも組みありながら、それを圧倒する、ね、その背景と、
う
ん、まあ、特に国連をね、これだけフルに国連をハリウッドが使うっていうのもね、やっぱりすごいものだと思いますけど、それだけやっぱり説得するっていう部分があったんでしょうね、うん、その演劇監督としての腕というか、うん、台本のすごさというかね、そういう部分があったと思いますけども、うん、まあ見事な、娯楽映画でありまして、
目がもう座ってき
て座ってますね。
伊藤崎さん、大丈夫ですか？
まあだからそのいわゆる日本の娯楽映画っていうのとスケールが違うん
です。全然違いますね。全く、
うん、ね。
そうですそうです。
全く了解の範囲も違うし、問題意識の範囲も違うんですよね。
象徴感が強い映画ですね。
そうですね。
うん、
うん、でしかもそのあの、まあ、解放闘争というか、はい、民族独立と解放革命闘争が、ジェノサイドに奮闘していくっていう ね、はい、ね、その、うん、反転の仕方というかね、その抑え方も。今のまあなんていうか具体的な政治情勢というか、はい、そういうものへのこう視点を与えてるわけですよね、はい、だからそのって日本にないですよね。
そうですね。だから要は一つは罪を犯したものをどう許すかっていうのは大きなテーマ、
ね、あ、それありましたね。あのそう、自分復讐をどうするかってことでね、復讐を許していくね。どうですか？
井戸崎さん、さすがの姿勢
ね。さすがの姿勢ですね。大きかったよね、あれは。その
僕も今それ悩んでるので
。復讐をしないで。
そうすると、浄化されるんですよね。
うん、そう、復讐の抑制の物語ですよね。
そういうふうに人に言って聞かせても、自分ではなかなか実行できないよね。他人に説得されるわけです、自分の言葉でね。
うん、
そうか、いいこと言ったね。自分の言葉で他人に説得されるんです。
はい、以上であります。というわけで、まあ、ね、お時間があれば楽しい映画だから、
はい、
見て損はしない映画ですよね。
そうですね。
はい、そういうことで終わります。はい。